トランジットラジオ。
僕らもう10回前後やってますよね。
結構やってますね。
で、一番反応が良かったのが前回、エミさんが来てくれた回が、
はい、
皆さんから反応が良くて、いろんなコメントたくさん来ましたね。
来ました。
コメントを送ってないの一人ぐらいじゃないのかっていうぐらいもたくさん集まりました。
良かったですね。
良かったですね。なので、まあ今後もですね、まあ、バリエさんが決めてるので何とも言えないんですけど、いきなりおそらくね、指名がかかって連れてかれるんですよね、
はい、
ドラフト指名の気分で過ごしてください。
今回はですね、ラジオの原点に戻りたいという僕の希望で、
はい、
やっぱりラジオって、恋愛じゃないですか。恋愛相談じゃないですか。
そうみたい
ですね。親にはできない愛や性の悩みを打ち明けるのは深夜ラジオじゃないですか、ね。はい、まあ、これ深夜ラジオじゃないですけど、
そうですね、
深夜ラジオ出身なんでね、はいはい、で昨今ですね、はい、SNS 上でやたら蛙化現象という言葉が、
ね、知らない、
ね、知らないでしょ。
知らないです。
僕はね、知ってるんですよ。で、調べたら、なんかおとぎ話があって、でお姫様がなんか気持ちの悪いカエルに出会うんですよ。
はい、はい、
ざっくり言いますね。でそのカエルが結婚してくれと、結婚してくれたらなんか幸せにしてやる、夢を叶え、魔法で夢を叶えますよみたいな、でお姫様は幸せになれるなら醜いカエルでもいいやつって結婚するんですよ。
しちゃうんだ。
しちゃう、で家に連れて帰って暮らすんだけど、あんまり気持ち悪いから壁に投げつけて殺すんですよ。
その夢を叶えてくれるはずのカエルを壁に投げつけて殺す。
そう、殺す。
これが深夜ラジオですね。
そしたらその壁に激突した瞬間に魔法が解けて、もうイケメンの王子様が現れて幸せに暮らすっていう。で実際の今巷で言われてる蛙化現象はこの逆で、要はその見た目が変わることによって、その人自体は変わってないはずなのに、見た目が変わることによって生理的な嫌悪感を相手に持ってしまう。
なるほど、はいはい、
そういう瞬間がある、でそれを恋愛における蛙化現象と呼んでて、で今言われているのは、一番多いパターンは片思い、中はもうその人のことを大好き、世界で一番好き、
夢中になってるからね。
そう、なのにその人が振り向いた瞬間に気持ち悪い、要はもう壁に投げつけるわけですよ、その人。
なるほど。
で、あれ、その片思いしたことある？
片思いしたことはあるよ。
あるでしょ、なんで今沈黙者がよく分かんないんだけど、
どの片思いにしようかなって。
ああ、そうそうそうか、そうか、そうか、
そうか、そうか、彼女とかがいたよ。だから本当低学、だからそれぐらい浅い記憶だから、ちょっと分かんないけど、でも1、2年ぐらいじゃないかなって感じ。
小4で彼女がいたの。そっか、やりづれーなこの子。やりづれー。僕はその蛙化現象に近い恋愛の、まあ、その悲劇が2回でかいの経験してる。
三浦さんはそのカエル側ってこと？
いや違う、僕お姫様。
お姫様の。ああ、よかったよかった。よかったか分かんないけど。
そうだよね、よかったよね。そう
そう、壁にぶつけられた顔じゃなくて、
それは本当、立ち直れないよね。
そうそうそう。
怖いよね。
それをここのね、深夜ラジオもどきで話す勇気あんのかって今思ったけど、違ってよかった。
違った違った。で、そのお姫様側なんですけど、まあちょっと理由は違うんだよね、僕の場合。でも起きてることは蛙化現象で、まさしく、僕小3から中学校の3年生まで、一人の女の子のことずっと片思いしてたの。
6年か
、ずっと。でも、もうなんならもうその人と結婚したいぐらいですよ。
へえ。
でも小学生だからね、もう頭はバカじゃないですか。でもうずっとその人のことが好きで、で中学校3年生の時に、なんか一回 接近したことがあったんです、ものすごく、うんうんうんうん、卒業するときに廊下で呼び止められて、この子はその僕の好きだった子の、うん、あのグループの女の子で、その子がせいちゃんって言われて、せいちゃんあのボタンちょうだいって言われて、
卒業式の、
そう
はいはいはい、
これ来たと思ったんだけど、うん、なんか僕は怖くなって渡せなかった、うんうん、
最低
最低なの、うん、
最低
なの、
最低
で今までの話したのに最低なの、うん、もう
まだ聞こうかじゃあ、まだ
先もう最低な
のまだ先聞きましょう、
まだボタン上げてないだけでしょ
まだ先聞きます、
もっと最低なことあるからこの後それで、うん、断っちゃって怖くて、でその時ちょっとなんか怖いなっていう、
内心はあげたい気持ちはあったんですよ、
もちろん、
あ
一瞬来たと思ったんだけど、うん、すぐ怖くなって、うん、なんかいやこれ渡しちゃダメなやつだと思って、うん、帰ったんです、そそくさと、うんうん、
最後だろ、最後かもしれない
よ、卒業式なのにそそくさで、高校は別々だったから、うん、さてどうしたもんかっつって、なんか僕ね男子校になっちゃったんですよ、
はいはいはいはい、
勉強してなかったからね、ただね男子校行くとさすがに、うん、このなんか奥手な僕でも、うん、もう野球とジャッキーチェーンさえいればよかった僕でも、うん、やっぱり 女子
欲しくなっちゃう、
女子風には欲しくなって、でとなるとやっぱりその子の気持ちを知りたい、うんうん、確かめたい、うん、合ってたのか、うん、あのボタンあの子だったのかな、うん、年賀状も俺だけだったのかなと、うん、確か答え合わせしたくて、うん、一生に一度だけなんですけど、うん、ラブレター書いたんですよ、
おそのタイミングで、
はい、うん、こうこうこうで、こうこうこうでこうです、うん、で送った、うん、そしたらすぐ返信が来て、
へえ、
ね、
すごいいい人
で、うん、次の日から来て、うん、あの OK なんですよ、おー OK だったんですよ、おーで僕は小3から好きで、もうその時高1ですよ、
うん、7年ね、
7年よ、長いよ7年は、長いよ、あなたもうね何人ともね付き合い分かれてるでしょ、7年あったらね、僕は7年誰とも付き合わないで、ね、1人の人を思い続けて、うん、ラブレター出して、うん、OK もらった瞬間に、うん、冷めたんですよね、
最低最低です、
冷めたんですよ、
そこまでやって期待も持たせて OK っていう返事まで引き出して冷めた、それを
カエル化現象でしょ、
カエルを投げたよりもひどいですね、
そうでしょ、同じでしょ、うん、やってること
やってることはね、確かに
ね、うん、
でそれで二十歳まで行って、
そでそのことはそれで終わりで、二十、うん、歳の時にも何年かもう覚えてないけど、うん、2、3年かな、なんか片思いみたいのをしてて、うん、で振り向かれた瞬間に冷めたんですよ、
なんで、
あのアニーホールって映画の冒頭でジョークを1個披露するんですね、うん、でそのジョークがユダヤ人の考えたジョークで、うん、私は私を会員にするようなクラブの会員になりたくはないっていうね、うん、要はそれを聞いた瞬間に俺のことだと思った、
うん、どういうこと、どういうことですか、
僕は僕のことを好きになるような女の人に、ね、うん、好かれたくないんですよ、
うんうんうん、
全然納得いってないよ、
いや
だから結局僕はさ、その自分が憧れるような人に、うん、認められる男になりたかっただけなのかなと思うの、わ、
うん、
かります、言ってること、
うん、
全然伝わってない、
相手もその気になって、この人だったら付き合えるわ、うん、付き合いたいわって思ってんのに、うんうんうん、付き合会いましょうってなった瞬間に、うんうんうんうん、うっそぴょんみたいな感じでしょ、
そうそうそう、だから向こうにしてみたら、うん、えらい迷惑でしょ、ね、
うんう
ん、なんじゃそりゃ、
ちょっと踊らされたわみたいな感じね、
何をあいつと、何がしたかったのってあの男何がしたかったのってなるでしょ、
なるなるなる、
うんうん、でもそれが皆さんに聞いてほしいけど、うん、僕なんですよ
確かに ね、
それが僕という人間なんです。ただですね、もっと恐ろしい話があって、うん、
まだあるの、
まあ、あるんです、ね、あのなんとですね、僕だから今回この話をね、うん、自分の苦い恋の話として、うん、有江さんにちょっとプレゼンこの前したんですけど、うん、その時ね有江さんがね苦い恋、うん、ないなっつったんだよね、うん、ないわけないじゃん、
いや、苦味を感じないっていうのが正しいかもしれないけど、
ね、いやいや違うわ、違う、
違うの、
それはそれなら、いや、みなくん、僕苦味を感じないんだよねっていうはずでしょ苦い恋ないなっつったんだよね。ってことはさ、どういう、
いや、もう僕からするともう全部甘い恋しかない。
大好評のトランジットラジオ、今回はここまで。後編はアリエさんのフリオイグレシアスのような恋の話、略してアリエイグレシアス、お楽しみに。